ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月23日衆議院において北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会が開催されました。この特別委員会では拉致問題に関して様々な質疑が行われましたが、本日はこの特別委員会で行われた質疑の中から林芳正内閣官房長官兼拉致問題担当大臣の答弁をご紹介します。まず昨年11月に行われた全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会において、石破茂総理大臣がもう一度日朝平壌宣言の原点に立ち返り、22年前に思い描いた思いを大局観を持っていかに実現をするかということが重要だと発言されたことについて、出席議員からもう一度日朝平壌宣言の原点に立ち返りと述べたのはこれまでの政権と異なるアプローチがあるのかと、拉致問題解決に向けた石破内閣の基本姿勢についての質問がありました。これに対して林長官は次の通り答弁しました。
日朝平壌宣言でございますが、日朝双方の首脳の議論の結果としてですね、日朝関係の今後の在り方を記しました。両首脳によって、署名された文書でございます。石破総理の発言についてご指摘がありましたが、この発言はこの日朝平壌宣言のそうした意義をですね、強調したものでございます。したがって我が国の方針としては、この日朝平壌宣言に基づきまして拉致、核、ミサイルという諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化を実現するというものであるということは変わりがないということでございます。
また別の議員からは、拉致被害者横田めぐみさんの弟であり家族会代表である横田拓也さんの発言に言及した質問がありました。議員は横田拓也家族会代表が親世代の家族が健在なうちに拉致された被害者本人と再会が果たせないこととなれば、私たちは日本政府に対してこれまで以上の北朝鮮への独自制裁強化を具体的に求めますと発言されたことについて、このご家族の思いを政府は受け止めるべきとした上で、独自制裁強化についての考え、そしてそれ以外についてもやるべきことは全てやるべきではないかとの質問がありました。これに対して林長官は次の通り答弁しました。
この横田拓也さんのご発言、私も直接ですね、官邸にお見えになった時と通じてですね、お聞きをしておるところでございまして、これは今年の2月に家族会救う会の今後の運動方針というのが、この決定をされておりますが、これにもですね、反映されているということでございます。被害者の即時帰国に向けたご家族や救う会の方々の強い、思いのですね、表れということで、大変真摯に受け止めているところでございます。 その発言をされる時の拓也さんの表情もですね、本当にこのギリギリの苦渋というのが滲んでおるようなですね表情でおっしゃっておられて、その思いも含めてですね、受け止めさせていただいているところでございます。政府としてこの我が国自身の措置、これを含む北朝鮮への対応につきまして、拉致核ミサイルといったこの諸懸案の包括的解決に向けて何が最も効果的かという観点から普段に検討してきておりまして、この石破総理の強い決意のもとでですね、総力を挙げて最も有効な手立てを講じてまいります。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
4月21日に私は韓国政府の関係者と日韓関係についてかなり長時間意見交換をする機会がありました。この韓国の政府関係者はユン・ソンニョル政権下で日韓関係が大きく改善されたということを評価して、韓国の次の政権の下でも良好な日韓関係が維持され、さらに発展していくということが重要なんだと、その点を強調をしておりました。特にその今後の日韓関係を考える場合の課題といいますか、重要課題は3つはあるんではないかと、この政府関係者は挙げたわけでありますが、まず第一に、現在、国際秩序というものは非常に不安定な時期に入っていると。トランプ政権下のアメリカというのがどういう方向に行くか分かりにくいところがありますし、中国はまた力を持って現状を変更するという姿勢を崩してないし、今後米中関係がどう展開するかも今のところよくわからないという状況でありますので、安定した国際秩序というものを構築する、そのためには日韓両国の協力が非常に必要になっているんだと。で、日韓はグローバルパートナーになるべきだ。日韓の二国間関係のみならずアジア太平洋地域、そして地球的な規模の課題についても、共に対処する、共に取り組むという、そういう関係になるべきだということをこの政府関係者は強調をしておりました。第二に歴史問題についてでありますが、歴史問題に対してはともかく日韓双方が謙虚になるべき、謙虚に臨むべきであって、そしてこの歴史問題が他の日韓の協力関係に波及することを防いで、日韓関係を常に継続的に発展させるべきだと、いわば韓国でいう2トラック、2つのトラックで、進むべきだということでありますが、したがって、歴史問題が今後また浮上することがあってもです、そういう中であっても北朝鮮の軍事的脅威というのは引き続き日韓双方にとって重要な課題ですから、それについての共同の対処というのは当然考えていくべきだということが強調をされておりました。第3にこの政府関係者が強調いたしましたのは、日韓関係は今変化したと、対等な関係になったと、対等な関係になったんだから、あらゆる面で交流協力というものを促進すべきであるということを強調をいたしました。そしてお互いの国内政治情勢の変化によってですね、日韓関係が悪化することがないように、そこを 影響を受けないようにするということが重要である。あと韓国の反日感情、日本の反韓感情といったものがですね、日韓関係の発展を阻害しないようにするために、特に若い世代の交流というものをより促進していく必要があるんだということを強調いたしました。私もこの3つの重要課題というものについてはもちろん賛成できると思っておりますが、しかし達成するということについて言うと、まあ、いろいろと難しい、簡単ではないという課題だということも言えるんだろうと思います。まあ、例えば、今韓国側から出るその日韓グローバルパートナーというのは、まあ、確かに今韓国の雰囲気からは分かりますが、まあ、しかし現在日本を見ておりますと、トランプ政権下のアメリカとどうやって、新しいそのグローバルパートナー関係を築いて発展させていくか、まあ、日本の目は明らかにアメリカに向いて、日米関係をグローバルパートナーシップで形成するということに向けられております。日韓関係、日韓グローバルパートナーというのは日本側の関心としては、まあ、ほぼないと言っていい状況だと思いますので、これを作っていくことはそんなに簡単ではないということになる。というか歴史問題に対する姿勢ということで言えば、まあ、確かに謙虚に対応すべきというのは確かでありますし、まあ、日本もそういうことはこれまでも何度も指摘してきたことだと思いますが、もう日本側の感覚でいうと、すでに日本はそうした姿勢で、まあ、もう望んでいると、韓国との間の歴史問題、まあ、北朝鮮含めてもいいわけですが、それに対する日本の姿勢は謙虚だということでありますし、まあ、日本側が何か新たにすべきかというようなことについては、そう考える意見は日本では少ないんだろうと思いますので、まあ、簡単ではないと言っていいかと思います。6月3日の大統領選挙で、韓国では政権交代が実現する可能性というものがよく言われておりますが、確かにその可能性は大きいということが言えると思いますし、そうなりますと、まあ、この3つの重要課題というものが、そのまま新政権の下で、継続されるのかどうか、まあ、これは今のところよくわからないということになろうかと思います。したがって日本はしばらく韓国の新政権の対日政策というものを静観することになるだろうと思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、天地真理で一人じゃないのをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。天地真理で一人じゃないのをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では 北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。